イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。共に賛美をいたします。無理なくお立ちになれる方はご起立ください。賛美歌79番によって主を賛美いたします。そのままで実会を共に唱和いたします。実会は修法の裏に印刷されております。実会、私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を干してはならない。どうぞおかけください。悔い改めの祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたがこの朝の平安と静けさを備えてくださいました。この静けさの中へと私たちを導き入れてくださいましたことを心より感謝をいたします。今御前にあるこの平安をかけがえのないものとして大切にすることができますように、私たちの日々の生活の中で心静まり、あなたが共におられることを感じる時が 誠に少なかったことを残念に思います。何よりもあなたの御言葉に耳を傾けるべきでありましたのに、祈ること少なく自分が語ることばかりを優先してしまいました。人の声やこの世の声、そして自分の心の中の虚しい声に引きずられてしまい、あなたに深く愛されていることの喜びを見失ってしまいました。このような私たちをどうかあなたの憐れみのうちに置いてくださいますように。この礼拝において聖霊なる神様が豊かにご臨在くださり、主イエス・キリストによって示されたあなたの愛に触れることができますように、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美をいたします。お立ちください。賛美歌254番によって主を賛美いたします。聖霊の証明を求める祈りをいたします。主なる神よ、私たち罪人の目にはあなたを知ることはできません。あなたの霊の導きがなければイエス・キリストを告白することはできません。私たちの信仰の目を開かせてください。私たちのうちによみがえりのキリストの光を照らしてください。主の御名によってお願いいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。最初に旧約聖書192ページ、レビ記 第19章13節から18節まで。旧約聖書レビ記第19章13節から朗読いたします。あなたは隣人を虐げてはならない、奪い取ってはならない。雇い人の労賃の支払いを翌朝まで延ばしてはならない。耳の聞こえぬものを悪く言ったり、目の見えぬものの前に障害物を置いてはならない。あなたの神を恐れなさい。私は主である。あなたたちは不正な裁判をしてはならない。あなたは弱いものを偏ってかばったり、力あるものにおもねってはならない。同胞を正しく裁きなさい。民の間で抽象をしたり、隣人の生命に関わる偽証をしてはならない。私は主である。心の中で兄弟を憎んではならない。同胞を率直に戒めなさい。そうすれば彼の罪を負うことはない。復讐してはならない。民の人々に恨みを抱いてはならない。自分自身を愛するように隣人を愛しなさい。私は主である。次に新約聖書294ページ、ローマの信徒への手紙第14章13節から23節。ローマの信徒への手紙第14章13節から朗読いたします。したがってもう互いに裁き合わないようにしよう。むしろつまずきとなるものや妨げとなるものを兄弟の前に置かないように決心しなさい。それ自体で汚れたものは何もないと私は主イエスによって知り、そして確信しています。汚れたものだと思うならば、それはその人にだけ汚れたものです。あなたの食べ物について兄弟が心を痛めるならば、あなたはもはや愛に従って歩んでいません。食べ物のことで兄弟を滅ぼしてはなりません。キリストはその兄弟のために死んでくださったのです。ですからあなた方にとって良いことがそしりの種にならないようにしなさい。神の国は飲み食いではなく、聖霊によって与えられる義と平和と喜びなのです。このようにしてキリストに仕える人は神に喜ばれ、人々に信頼されます。だから平和や互いの向上に役立つことを追い求めようではありませんか。食べ物のために神の働きを無にしてはなりません。すべては清いのですが、食べて人を罪に誘うものには悪いものとなります。肉も食べなければブドウ酒も飲まず、その他兄弟を罪に誘うようなことをしないのが望ましい。あなたは自分が抱いている確信を神の御前で心の内に持っていなさい。自分の決心にやましさを感じない人は幸いです。疑いながら食べる人は確信に基づいて行動していないので罪に定められます。確信に基づいていないことはすべて罪なのです。今朝の説教題を愛に従って歩んでいるかというふうにつけました。愛に従って歩む、愛によって日々を歩んでいくということ、そのことを私たちはもちろん願っています。それはなぜか、 クリスマスに地上に下ってくださり、誠の人として受肉してくださった私たちの主イエス・キリストが十字架の苦しみと死を引き受けてくださったのは、まさに私たちを愛してくださるがゆえです。この主イエスの愛、そして一人子を使わしてくださった父なる神様の愛による救いを受けた者として、私たちも愛によって日々を歩みたいと願っているわけです。で、今朝の今読みましたこのローマの信徒への手紙におきまして、パウロはこのローマの教会の人々にこの愛によって歩むことを教えています。で、なかなかこう厳しい言い方をしているわけですけれども、この15節を見ますと、こんなことでは あなた方は愛に従って歩んでいないではないかと、そういうふうに、いわば教会の人々を叱っているわけです。で、こんなことではと言っているのは、具体的にどういうことなんだろうか。で、これは実はこのその前のこのローマの信徒への手紙の第14章の最初のところからこう読んできたところに記されていました。しばらく前の礼拝でその箇所を共に学んだわけなんですけれども、少し復習をいたしますと、このパウロはこの教会の中にこの信仰の強い人と信仰の弱い人がいるというふうに考えていた。そしてこの信仰の強い人はこの弱い人をこの軽んじている、軽蔑している。そして信仰の弱い人は強い人を裁いている。そういうふうなことがあった。それはなぜそういうふうなことになったかというと、主にこの食べ物のことであるとか、あるいはこの暦、カレンダーの中の特定の日を巡ってということでありました。で、信仰の強い人というのはその、自分たちはこの主イエス・キリストを信じて、主イエス・キリストを信じることによって救いを受けたのだから、もうこれまでのようなその、彼らは今ユダヤ人が多かったんですけれども、これまでのそのユダヤ人の律法、戒律に従う必要はないというふうに考えていた。これを食べてはいけないとか、これは良いとかっていうふうなことは、もうイエス・キリストによる救いとはもう関係がないんだから、だから何を食べても良いんだと、自由なんだと、そういうふうに信じていたわけです。で、それはもちろん正しいことでありました。パウロも個人的にはそういうふうにこう考えている人でありました。ところがそれに対してこのイエス・キリストを信じて洗礼を受けて、キリスト者として歩み始めているんだけれども、しかしそれまでのこう長い生活の中でこのユダヤの戒律を律法にずっと従ってきた。で、いまだにその律法にとらわれている。だから肉を食べてはいけない、で野菜だけを食べている、そういうふうな人のことを信仰の弱い人というふうにこう呼んでいるわけです。つまり私たちはただイエス・キリストが十字架にかかってくださった、そのことを信じる、そのことに信頼することにおいて救われているわけですけれども、その部分がまだ弱いということなのです。で、そういう人たちはそのいわゆる昔からの慣習、自分が従ってきた慣習や掟になお縛られていて、なかなか自由になれていないということです。で、こういうふうに、イエス・キリストを 信じている、信じて救われている信仰者の中にも、ね、そういう日常生活において信仰者としてどう生きるか、ね、この具体的な事柄において、まあ、そういう違いがあって、そして両者の間でお互いに相手を批判するというふうなことが、まあ、起こっていた。信仰の強い人は弱い人を軽んじる、ね、信仰の弱い人は強い人を裁いている、ね、まあ、肉なんか食べてっていうことなんだろうと思います。しかしそれではあなた方は愛に従って歩んでいるとは言えないではないかとパウロはこう言うわけです。だから、今朝読んだ最初のところで、従ってもう互いに裁き合わないようにしようと言ったんです。で、まあ、こういうふうにこの、まあ、同じ信仰に立っているんですけれども、この具体的な生活の実践面においては、まあ、違う在り方をしている人たちが、まあ、裁き合っている、ね、まあ、そういう姿を見て、まあ それはやめようと、まあ、パウロは言ってるんですけれども、しかし彼はその両者のこの中立の立場に立って、でこちらの言い分にも一理あるんだけども、こちら側の主張には正しい、ところがあるんだから、だからお互いに認め合って仲良くしようじゃないかと、ね、そういうふうに言ってるのではないっていうことです、ね、あくまでもパウロ自身はっきりと一方の立場に立っている、つまり真理の立場にこう立っているわけです。だから、まあ、その、まあ、パウロの確信というものを、まあ、14節で言ってるわけです、それ自体で汚れたものは何もないと、私は主イエスによって知り、そして確信しています。汚れたものだと思うならば、それはその人にだけ汚れたものですと言ってるわけ。汚れているから食べてはならないものなどというものは何一つないんだと、ね、それがパウロの確信です、ね、しかもそれはパウロがただそう思ってるっていうんではなくて、主イエス・キリストによって知らされたことである、ね、主イエスご自身がそれを示してくださったことだということです。で、実際新約聖書の、まあ、福音書の中でイエス様がそういうことをお語りになっているところがあります、ね、まあ、思い起こされる方もあるかと思います。マルコ福音書、マタイ福音書で、まあ、そのことを言われておりますが、イエス様はこういうふうにおっしゃった、ね、外から人の体に入るもので人を汚すものは何もない、ね、むしろ人の中から出てくるものが人を汚すんだとイエス様はおっしゃった、ね、外から人の体に入るものっていうのは、これまさに食べ物のことです、ね、これを食べると汚れるというふうな、そういう掟にこだわっているユダヤの人たちに対してイエス様はそのようにお語りになった。人を本当に汚すのは食べ物ではなくて、人の中から出てくるもの、つまり人間の心から出てくるさまざまな悪い思いや行いなのだと、まあ、教えられたんです。でパウロはこの主イエスの教えを受け継いでいるわけです。だからパウロ自身は何を食べてもよいと信じている。それは信仰によって自由にされているという生き方なのであります。で、まあ、こういう話をしていますと、そんな昔の話は、現代の私たちと一体何の関係があるんだろうかと思われるかもしれませんけれども、しかし実際この現代の私たちの生活の身の回りにも、ね、こういうふうに私たちのその信仰の自由を脅かすようなさまざまな要因があります。私たちの生活を縛るさまざまな慣習やしきたりや、あるいは縁起担ぎのようなものは、至るところにあります、ね、そういったもの全く気にしないっていう人もいますし、 ね、まあ、知らず知らずのうちになんとなくこう囚われてしまう、まあ、気にしてしまうっていうふうな人もいるかもしれません、ね、しかしそういう中で私たちのこの信仰の歩み、私たちの人生の歩み、その一歩一歩はそれはまさに主イエス・キリストが私のために十字架にかかってくださった、それほどに私を愛してくださった、その御子イエス・キリストを使わしてくださった父なる神様の愛のご支配のもとに置かれている、私の人生はその神様の愛のもとに置かれている、そのことを確信する信仰によってこそ私たちはさまざまな束縛や囚われから、まあ、自由になることが、まあ、できるのです。でパウロもそのことを知っております。神様の恵みによる救いがすでに自分にしっかりと与えられている、そのことを確信していたからこそ食べ物によってその救いが失われたり損なわれたりすることはないと語ることができたんです。でまあ、そういう、まあ、慣習とかしきたりとか、縁起担ぎとかそういう、まあ、まあ、ある意味小さなこともあるかもしれませんけれども、しかし私たちの人生にはこの思わぬ不幸や苦しみが襲いかかってくることが、あります。でその時に、まあ、信仰者であってもこれは何か、のたたりではないかとか、何か悪いことをの前兆ではないかとか、あるいは何か自分が罪を犯してしまったのでその罰ではないかとか、何かそういうふうなことによる出来事なのではなくて、まさに全てを支配しておられる神様が、ね、全てをご存知の上で、ね、起きている出来事、その私たちに与えられる、さまざまな、まあ、苦しみ、いやあるいは不幸と思われるようなそういう出来事を通して神様が私たちをご自身のもとにより近く、より親しく、この近づけようとしていてくださる、そして私たちがより真剣に親しく神様を求めるようになることを神様は願っておられるわけです。神様と私たちのこの関わり、交わりがより真実なものとなっていくことを神様は願っておられる。ですからその神様の恵みの支配の中においては人間にとって最大の苦しみ、悲しみと思われる死でさえも正面から我々は見つめていくことができるんです。死の力も主イエスによる神の救いの恵みから私たちを引き離すことはできないからです。主イエスキリストは私たちのために苦しみを受け死んでくださった、そして3日目に復活されて永遠の命を生きておられるお方です。主イエスの死と復活によって神様の限りない恵みと愛がその罪と死の力にすでにこの勝利している、この神様の愛の勝利を信じるからこそ私たちは死をもしっかりと見つめて生きることができる、死からさえも自由に生きることができる、そういう恵みを与えられているわけです。でその恵み、神様の恵みによって与えられた自由のゆえにパウロはそれ自体で汚れたものは何もないと、ね、何を食べてもよいと確信しているわけです。ですからその確信をこの曖昧にして、ね、いや肉を食べるべきではないというそういう教えに戻ってしまうならば、そういう教えを認めてしまうならば、それは主イエスの十字架と復活による救いを、まあ、無にすることになってしまいます。ですからパウロのこの信仰、パウロの確信は決して、 ね、いろいろ違いがあってもそれを認め合って仲良くやっていけばよいというようなものではないのです。しかし彼はそこで同時に15節にありますように、この兄弟の心を痛めないように、兄弟の心を痛めることがないようにということを真剣に考えているわけです、ね、あるものを食べてはいけないと思っている人がいる、ね、それは確かに信仰の弱い人です、ね、その人はそれを汚れたものと感じているんです。ただそれはその人にだけ、その人にとってだけ汚れたものだというふうにパウロは言っています。だけどそのパウロはそのように感じているその人の心を痛めてはならないと言っている。それはその人の言っていることが正しいとか正しくないとかっていうふうなことではなくて、何を食べてもよいという自由を与えられて生きている人が、その自由を人に押し付けてはならないということなんです。その弱さの中にいる人が、信仰の弱さの中にいる人が、他の人から押し付けられて、自分が汚れていると感じているものを無理やり食べさせられてしまうような、食べざるを得ないような、そういうふうなことが起こるならば、それは愛によって歩んでいることにはならないのだと言ってるんです。キリストによって与えられている自由、これは押し付けられたり強制されて身につけるものではありません。それはもう自由とは言えなくなってしまいます。自分で確信を持てないことを他から強いられて、本当にこれでいいのかなと疑いながら周りの人に引きずられてするっていうふうなことは、これは良くないことなのです。ですから、先ほど読んだ、終わりの方23節のところに、疑いながら食べる人は確信に基づいて行動していないので罪に定められます、確信に基づいていないことは全て罪なのですと言っているのは、まあ、そういうことです、ね。まあ、それ自体は間違ったことではなくても、疑いの中でなされるなら、それはその人にとって決して良いことではないんです。で、皆さんもだんだん、お気づきになって、来ておられるかと思いますけども、パウロがここで問題にしているのは、その我々がそのキリストを信じる信仰によって救われた、ね、その信仰によって与えられた自由、イエス・キリストが与えてくださったその自由を他の人との関係の中でどう用いるかということです。主イエス・キリストによる救いの恵みによって、確かに私たちは大きな自由を与えられております。ある意味で死からさえの自由を与えられている、もろもろの束縛から解放されているわけです。しかしそのように解放されて、解き放たれて自由に生きていく中で、他の人との関係をどういうふうに築いていくか、実はそこに私たちの愛が問われている。解き放たれているということ、自由を与えられていること、それはそのことが私たちが本当に神様に感謝して、喜んでその自由に生きるべきものです。ところが、私たちはともすると、その自由を、まあ、他の人に対する、まあ、自己主張の道具にしてしまう。あるいは、自分を誇るための手段にしてしまうということが、あります。で、そこから、まあ、人を、まあ、軽んじたり、あるいは裁いたりするっていうふうなことが、まあ、起こってくる で、そのことが兄弟の心を痛め傷つけることに、まあ、気がつかなかったりする。つまり、それ自体としては良いものである。そして喜ぶべきものであるその自由が、自己主張の道具や誇りの手段となってしまうときに、それは人を傷つける、まあ、悪いものとなってしまうということなんです。で、それがこの16節ですから、あなた方にとって良いことがそしりの種にならないようにしなさいというわけです。で、この良いこと、ね、良いことっていうのは一体何なんだろうか、ね、まあ、ここではやはりこのイエス・キリストの福音によって与えられる自由、ね、あるいはもうその福音そのもの、ね、イエス・キリストによって与えられるその喜びの知らせ、自由そのものと言ってよいと思います。しかしそれがかえってこのそしりの種になってしまうことがある。それは私たちがその良いこと、その自由を、まあ、自分をこう主張するために用いてしまうことによって、まあ、そうなってしまうわけです。で、そうなるとかえってそれは人をつまずかせるものになってしまう。しかしそれでは愛によって歩んでいるとは言えないのではないだろうか。パウロがここで、まあ、問題にしていることが、まあ、だんだん見えてきたかと思いますけども、私たちの日々の歩みが、ね、真にその愛に従って歩んでいる、そういう歩みになっているかどうか、ね、そのことを、まあ、吟味する、識別する、そのことがこう見えてくる。それが他者に対する自己主張であったり、自分の意見や考えを通そうとする歩みになっているいないか、人をむしろ生かす歩みになっているかっていうことだと思います。ここでは特にまだ信仰の弱い人、信仰によってこの解き放たれて自由に生きることがまだできていない、そういう人に対してそういう愛に生きることができているのかということが、まあ、問われている。ではその、まあ、自己主張に陥るのではなく、ね、愛に従って歩むためには何が必要なのでしょうか。パウロはもう互いに裁き合わないようにしようと言って、そしてむしろつまずきとなるものや妨げとなるものを兄弟の前に置かないように決心しなさいと言っています、ね、この人をつまずかせない、特にこの弱い人をつまずかせない、つまずきの原因となるものを人の前に置かない、ね、愛に従って歩むためには、まあ、そういうことが大切だと、まあ、言っているんです。で、これは今朝、旧約聖書レビ記を、お読みしましたけれども、このレビ記の中にも、まあ、記されているです。で、特に、今朝読んだレビ記19章の、最後の18節のところには、自分自身を愛するように隣人を愛しなさい、ね、私は主であるという言葉が、あります。これは、イエス様がご自身が、この御言葉を語られたわけです。いわゆる隣人愛を教えているところですけども、非常にこの具体的なことが書かれています。例えば14節に、耳の聞こえぬものを悪く言ったり、目の見えぬものの前に障害物を置いてはならない、あなたの神を恐れなさい、私は主であると記されています、ね、その 目が見えるとか見えないとか、耳が聞こえる聞こえないとかいうことあります。目の見える人、耳の聞こえる人というのは、ある意味でこの自由ですから、かえってその目の見えない人、耳の聞こえない人のその不自由さというものに、気がつかないことが、多いかと思います。だからその耳の聞こえない人、目の見えない人の前にその、障害物、つまりつまずかせるものを、知らず知らずのうちにこの置いてしまう、そのことによって相手をこうつまずかせてしまっているっていうことがいかに、多いかっていうことを、改めて反省せざるを得ません。私は自由だ、私たちは自由だと、たとえ言っていることは正しくても、それがかえってそのようなこの隣人に対する配慮に欠けるものになってしまうならば、それは人をつまずかせるものになってしまう。で、そういうものを置かないためにはどうすればよいのか。で、それでもう一度パウロの手紙に戻りますけれども、20節以下のところをもう一度読んでみます。20節以下、食べ物のために神の働きを無にしてはなりません。すべては清いのですが、食べて人を罪に誘うものには悪いものとなります。肉も食べなければブドウ酒も飲まず、その他兄弟を罪に誘うようなことをしないのが望ましい。あなたは自分が抱いている確信を神の御前で心の内に持っていなさい。自分の決心にやましさを感じない人は幸いです。ここでパウロはその自分の抱いているその自由の確信というもの、それは神の御前で自分の心の内に持っていればよいのであって、それを人に押し付けてはいけないと言ってる。人に対しては弱い人をつまずかせ罪に誘うようなことのないように、肉も食べなければブドウ酒も飲まず、その他兄弟を罪に誘うようなことをしないのが望ましいとあります、かつて、戦後ですけれども、まだ戦争が1945年で第二次世界大戦、太平洋戦争終わって、まだ間もない頃の、混乱した日本の社会に、ある、エミール・ブルンナーっていうアメリカの有名な高名な神学者が、訪問してくださって、いろんなところで、お話をしてくださったことがあります。で、このブルンナー先生っていうのは実はこのパイプ好きで有名でした。ところがその当時は、飛行機ではなくて船に乗って、何週間もかけてその船に乗っても日本へやってくる。で、その生活の中で、いや、日本のキリスト者というのは明治以来禁酒禁煙ということを非常にこう重んじている人たちであるということを聞きまして、ブルンナー先生はその日本にやってくるまでの生活の中でその禁酒禁煙 の、 その訓練をしたそうです。それで日本に来られてから公の場では、一切、パイプを吸うことを、しなかったというふうに、言われています。ただ、当時の学生さんがブルンナー先生といろいろ親しく、関わっておられた方の、言葉を読みますと、ある講演が終わって、休憩時間の時に、ブルンナー先生が何が何でもちょっともう我慢できないと、どこかにその灰皿ないだろうかっていうふうにおっしゃったっていうふうなこともあります。人間というのはそういうもんだろうと思います。 しかし兄弟姉妹である日本のキリスト者をつまずかせないために、まあ、ブルンナ先生は少なくとも人の前ではパイプを吸うということをしない、そういうことを道を、まあ、選んだのであります。でもちろん繰り返しますけども、その肉を食べるとか、ブドウ酒を飲んだりすること自体が罪であるとか汚れたこととなのだということではありません。キリストによる救いに預かった私たちはそういう掟からもこの解放されているけれども、もしもその私たちの自由がまだそういう自由の確信を得ていない弱い兄弟をつまずかせるならば、つまずかせることになるならば、その自らの自由の行使を差し控える、そのことこそが愛によって歩むことなのだと、まあ、日本のキリスト者に対するブルンナー先生の姿勢からもそのことを学ぶことができます。で、実は同じことをこのパウロが別の手紙で語っているところがあります。まあ、お手元の聖書を開くことのできる方は309ページを開けていただきますと、今ローマの信徒への手紙ですけれども、少し後の309ページ、コリントの信徒への手紙1の、第8章の12節のところを読んでみます。第8章の12節下の段の最後のところですね。このようにあなた方が兄弟たちに対して罪を犯し、彼らの弱い良心を傷つけるのは、キリストに対して罪を犯すことなのです。それだから、食べ物のことが私の兄弟をつまずかせるくらいなら、兄弟をつまずかせないために、私は今後決して肉を口にしませんと。パウロは語っています。キリストによって罪から解き放たれて、何者にも束縛されない自由を与えられている信仰者パウロは、このように自らの自由を放棄してそれを行使することをやめる自由をも得ている。しかしそれこそが本当に自由なものの姿ではないでしょうか。自己主張に捉えられているものは、そういう意味ではまだ本当に自由になっているとは言えない。むしろ自分の自由にこだわってかえって囚われているということになってしまうんだと思います。私たちのために自ら進んで苦しみをお受けになってくださり、十字架への道を歩んでくださった主イエスキリストは、私たちにそのような本当の自由を与えてくださったんです。そして与えようとしておられる、この本当の自由を求めていくところに、実は愛に従う歩みも作られていくのです。今月の終わりから、クリスマスに備えるアドベントの季節が始まります。私たちの救いのために、まことの神の御子が、ご自身のその完全な自由の御心において、人となってくださり、肉を取ってくださり、肉体の苦しみを知る存在となってくださり、そして罪人として十字架にかかる道を歩み抜いてくださいました。そのクリスマスを迎える備えの日々の中で、私たちもまた、一人子イエス・キリストによって救われた者の自由に預かることを祈り求めながら、そして隣人を生かす愛によって、共に日々歩んでいきたいと、こ 心から願うものであります。お祈りをいたします。この小さなものの一人が滅びること、それは天にある私の父の御心ではないと主イエスは言われました。それゆえ小さなものをつまずかせる罪を主ご自身が厳しく戒められました。私たちはともすれば大きなものに憧れ、強いものに憧れ、その栄光に心を奪われる私たちです。自らも大きく強くなりたいといつの間にか願っている私たちです。しかしそのために小さな歩みを愛によって作っていくことを忘れてしまう私たちです。クリスマスを前にした今この季節、どうか自分の傍らにあるものに私たちの心が新しく開かれて行きますように、あなたの導きを心から願います。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美をいたします。どうぞお立ちください。賛美歌265番まで、共に信仰の告白をいたします。お手元の冊子の中に使徒信条が記されております。信仰告白 使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。どうぞおかけください。主の恵みに対する私たちの感謝と献身の印として献金を捧げます。
天の父なる神様、今ここにお捧げした献金は私たち自身を主に捧げる献身と感謝の印です。どうぞ清めて主の御業のためにお持ちください。このお祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。共に主の祈りを捧げます。どうぞお立ちください。主の祈りは修法の裏に印刷されております。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。どうぞおかけください。
取り出しの祈りをいたします。全能の主なる神様、あなたの御名を賛美いたします。全国の主にある教会のために祈りを捧げます。我が国では日本キリスト教団をはじめとする各教団の教会が存在しますが、そのいずれもが年々行政を減少させております。少子高齢化や宗教そのものへの不信不安、また神様と固く結ばれることよりも SNS 等による緩い結びつきを求めてしまうなど理由は様々考えられます。しかし私たち自身も主イエスの大伝道命令を守ることができずに外へと向かうことにためらいがちになってしまっています。主イエスが話されたように99匹の羊をその場に残してでもいなくなった1匹を探すのではなく、残った99匹を守ることに必死になっている現状です。主よ、どうか私たちに再び外に向かって伝道する勇気をお与えください。皆心のゆとりがなくなり、自己中心的な考え方が蔓延し、他人の非を差し上げることにあふれているこの時代にこそ主の大きな愛と恵みが必要です。私たち主にある教会がその主の愛を伝えていくことができますように。また牧師や司祭のない教会も増えてきました。どうかそれらの無牧の教会に牧会者をお与えくださいますようにお願いいたします。小さな群れのため牧会者の生活を支える経済的余裕のない教会もあります。それらの教会やそこで牧会する方々にどうか経済的な安心をお与えください。牧会者が日々の生活に困窮することがなく、その務めを果たすことができますように、どうかお守りください。私たちも祈りや献金、奉仕を通して、それらの教会の力になることができますように。 ともに主の名のもとに一致し、キリスト者が一割にも満たないこの日本の教会の日本における伝道を進めていくことができますように、切に祈り願います。これらの願いを主イエスキリストの名によってお祈りいたします。
アーメン。主を賛美いたします。どうぞお立ちください。賛美歌543番祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。